高山俊吉気分青信号。こんにちは。先週に引き続いて、制度3年研究者の皆さんがどう議論しているかというところの話をもうちょっと続けてみたいと思います。皆さんは被疑者取り調べの可視化という言葉をお聞きになったことがあるでしょうか。可視化というのは分かりにくい言葉ですが、可もなく不可もなくという時のあの可の字を使いまして、視は視力の視を使いまして、可視化の可は3番目の可は化けるという字を書きます。可視化、見えるようにすること。平たく言うとそういう表現でますます分かりにくくなりましたかな。可視化、被疑者取り調べの可視化というのは、密室で捜査官が被疑者を調べるときにどういうふうに調べているかということを録画 DVD などの録画で、そこを記録しておくという、そういうことを言います。この可視化の議論というのはどういうことかと申しますと、裁判員制度を実施するということになって、検察庁が全検察庁で録画 DVD の本格的な実施を始めたんですね。それでまたその一方で、この間重大な冤罪事件が続発しました。富山県の氷見事件というのが、まず真犯人が後から出てきてしまったということで、あるいは冤罪だったとこういう話になった事件がありますし、選挙違反でたくさんの人が逮捕されて、それは結局無実であったという鹿児島県の志布志事件がありましたし、それから足利事件だとか、それから皆さんご承知の厚生労働省の元局長さんが無罪になった、これは判決で無罪になったから良かったですけれども、いずれも冤罪として捜査が暴走したということが今では明らかになったと、こういう事件が続く中で検察の在り方は一体何なんだ、こういうことが問題になりました。検察官が証拠を捏造していたということまでが出てきたということで、検察の信用というのは本当に地に落ちました。こういう状況の中で、やっぱり捜査官が被疑者を取り調べているときに、その状況は密室の中で脅迫だの拷問だの利益誘導だのよからぬことが行われていなかったということの証拠は、きちんと録画をすることによって、つまり先ほどお話をした可視化をすることによって、保証されるのではないかという、こういう議論になってきたわけですね。で、裁判員制度を推進する人たちは可視化をしてほしい、可視化が命である、刑事司法が正しく進むためには可視化が絶対に必要であるという議論が盛んに行われてきました。今でも行われていますけれども、最近法律雑誌に書かれている研究者の文章を見ていて、私は膝を打つようなものがありました。可視化は全てでは絶対にない、むしろ可視化には危険性さえある、こういう論文でした。実は私は前からそう思っておりまして、なぜみんながこう雪崩を打つように可視化に走るのだろうかということを疑問に思っておりましたので、こういう言説といいますか論説が研究者の側から出てきているということに、私は非常に嬉しい思いがしたということです。で、この研究者はこの間裁判所で出た判決例が12件ほどですが、可視化を論ずる、可視化に関わる判決文がありました。検察庁は自分たちの取り調べがまともであったということの証拠に、つまり支えに、映像化しておくという考え方を基本的に持っています。弁護側からすると、正しいことの証明というのではなくて、 全体の状況を最大漏らさずといいますかね、漏れなく画像化されていないと、あるいは記録化されていないと、映されていないところで何が行われているかわからない。で、映されていないところに実は非常に危険なことが隠されているのではないか。つまり 100% 記録化しなければダメだと、こういう議論が行われてきていて、可視化が全部でなければ、つまり部分的であっては、これはダメだ、むしろ危険だ、こういう議論が行われているんですけれども、私の意見も、またこの研究者の意見も、いや、それでもダメだということを、まあ、ダメだとは言葉扱っておられませんが、全部であれば良いとか、部分的ではダメだとかいうことを超えて、画像で撮ってある記録、画像化された記録で何かその重大な判断をするには、証拠としての価値がそもそも乏しいんだと、こういうことを言っておられるんですね。皆さん方は犯罪を犯したということ経験を、この私の話を聞いておられる方の中にどのくらいおられるのか分かりませんけれども、被疑者の心理というのは非常に複雑なものがあります。人は利益誘導をされないときは、あるいは脅迫をされないときには真実を言う。利益誘導をされたり脅迫をされたときだけ真実でないことを言う。そんなに単純ではありません。本当に普通の顔をしてというか、心からさめざめと涙を流して真実を言いますと言って嘘を言う場合もあります。拷問をかけられてるから不真実、普通に話をしているから真実、そんな仕分け区分けは実はあんまり意味がない。逮捕されて拷問もかけず、利益誘導もせず、脅迫もせず、何もしないけれども、その被疑者を長い間と言いますのは、警察が逮捕して3日間の間に拘留をしますと10日間、拘留が延長になるとあと10日間、都合23日間は警察検察は自分の支配下に置くことができます。その支配下に置かれて釈放されなくなった被疑者というのは、暴行を受けなくても、脅かされなくても、利益を誘導されなくても、その23日間の拘束の中ですでに真実でないことを言っても、自分は自由の身を回復したいと思う人はたくさんいます。つまりやってもいない犯罪をやったということによって、早く家に返してもらおうというふうに思う人はいます。画像になるということは視覚化されるということです。視覚化されるということは、いかにも本当らしく見えるという危険を伴います。それだけにこの方法は危険でもあるのですね。そのことを研究者は触れています。画像化というのは、真実そうな印象を一気に強める。で、その分問題が大きくなることがある。で、もともとだいたい3日だの10日だのさらに10日だの、そういう期間さしたる根拠もなくて拘束をするということは、現実の警察や検察は今やっています。そういう捜査当局の捜査のあり方、そして弁護人が立ち会うことが認められないというような、そういう捜査のあり方、その基本のところを正さないで画像化することに走るということは、とてもこれは危ういことなのだという議論に、私たちはもう一度立ち返る必要があるんじゃないか、そんな気がします。今検察当局はこの画像が出るということ、可視化されるということを大変な譲歩だという言い方をして、その代わりに、つまり見返りに、通信の傍受だとか盗聴だとか、そういう新しい捜査手法を導入するということをたくさん言い出しています。もともと可視化すること、画像化すること自体に差したるメリットがないし、むしろ危険さえ伴うというこの状況であるにもかかわらず、これを大情報だと称して、新しい被疑者の人権、あるいは被告人の人権を侵害する恐れの極めて濃厚な捜査方法が 登場するきっかけになるということを見ると、なおのこと危険だという気もするのですね。さあ、今日は少し専門的なお話をしてしまいましたけれども、制度開始3年研究者の見方の中には、これは問題だぞという意見も出てきているということがあります。こういう機会に刑事司法のあり方とか捜査のあり方ということを一緒に皆さんと考えてみる、これはこれで無意味ではないような気もします。今日はここまでにしましょう。